皆さんこんばんは。4月から新しく始まりましたゴスペルアワーの時間です。私は宇後町に住んでいる福井と言います。この番組は私と私の家内の2人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
ゴスペルアワーってどんな意味だと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、ゴスペルというのは福音、グッドニュース、良い知らせという意味です。私は平日は湯沢市内のフォラックス教育というパソコン関連の会社で働いておりますが、日曜日はキリスト教の教会の牧師として働いております。これから毎月一度30分の番組ですが、伝統的な賛美歌や新しいゴスペルソング、キリスト教の Q&A、笑える小話、ジョーク、聖書のショートメッセージなど、皆さんにグッドニュース、良い知らせをお届けできればと思います。さて、それではゴスペルアワーのテーマソングを最初にご紹介したいと思います。君は愛されるために生まれたという曲について、お母さんの方から紹介してもらいましょう。
この曲は韓国で生まれたゴスペルソングです。イ・ミンソプさんという人が1997年に作詞作曲しました。最初は教会の中で歌われていましたが、今では韓国中で親しまれています。あの冬のソナタのヨン様ことペヨンジュンさんもこの歌がお気に入りだそうです。
日本ではいろいろなクリスチャンの歌手の方がこの歌を歌っていますが、松本優香さんの歌でお届けします。それではお聴きください。君は愛されるために生まれた。
愛され
ただいまの歌は松本優香さんの君は愛されるために生まれたでした。さて、教会なんか行ったごどね、聖書なんか読んだごどもねという人も多いかと思いますが、キリスト教の第一のグッドニュースは、神様はあなたを愛しているっていうことなんです。聖書には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって書いてあるんです。神様が I love you と言っているんです。
日本では毎年3万人以上の人が自らの命を絶っていると言われています。虐待やいじめなどによって傷ついた子どもたちが増えています。自分は誰にも愛されていない、生きている価値などないと思い込んでいる人たちが増えているんですね。
頭がいいから、才能があるから、能力があるから愛される資格があるのではなく、神様は無条件で私たちを愛しておられるというのが聖書の福音、グッドニュースなんです。テレビの何でも鑑定団では、いろいろな骨董品に高価な値段がついてびっくりすることがありますが、皆さんは自分で自分を鑑定したらどんな値段をつけますか？クリスチャンになる前の私は、自分で自分のことが全然好きではなかったですね。胴長短足でしたから、すごく劣等感がありました。自分で自分のことを価値があるとは思えませんでした。
でも神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって言ってくださるんですね。
それで私はだんだん劣等感からも解放されることができました。まあでも、イエス様を信じたからといって胴長短足が治ったりはしませんでしたけど、まあ気にならなくなりましたね。
はい、それじゃあ次に行きましょうか。
それじゃあ次は伝統的な教会の賛美歌をお届けしましょう。
賛美歌312番、慈しみ深き友なるイエスはをお届けします。
この賛美歌はクリスチャンでない方でも、おお、聞いたことあるというメロディーの有名な賛美歌だと思います。私はこの賛美歌には面白い思い出があります。私は中学校高校が仙台の東北学院というミッションスクールでしたので、毎朝授業の始まる前に賛美歌を歌う礼拝の時間がありました。中学生高校生合わせて1000人以上が賛美歌を歌うと、それはすごい大きな歌声なんですが、2番の歌詞の最後に来ると、一斉にみんなの歌声が小さくなるんです。悩み悲しみに沈める時も、祈りに応えて慰めたまわんという歌詞の慰めという漢字を読めない人が多かったんです。まあそういう私も最初は読めなかったんですけどね。
はい、それではお父さんの昔話はそこまでにして、賛美歌312番、慈しみ深き友なるイエスは、森山良子さんの歌でお聴きください。
Oh.
賛美歌312番慈しみ深き友なるイエスはをお届けしました。それでは次に笑える話ジョークを一つ紹介しましょう。
ユダヤ人の大金持ちがおりました。病気で亡くなる前にユダヤ教のラビ学者に1000万円の寄付をして言いました。私が亡くなったら天国に入れるようにしてください。しかしユダヤ教だけでは心配になり、カトリック教会の神父とプロテスタント教会の牧師にも1000万円ずつ寄付して、これで天国に入れるようお願いしますと頼みました。しかしいよいよ亡くなる前に金持ちは3人を呼んで言いました。天国でもお金が必要になると困るので、1000万円の寄付の中から200万円ずつ棺に入れてくださいと言い残して亡くなりました。お葬式になり、まずカトリック教会の神父が200万円を棺に入れました。次にプロテスタント教会の牧師が同じく200万円を棺に入れました。さて最後にユダヤ教のラビはどうしたでしょう。
さあどうしたかわからないですね。
答えはユダヤ教のラビは600万円の小切手を棺に入れて、お釣りの400万円をもらったというのが正解です。あんまり面白くなかったですか。
でも聖書には天国に行くのにお金が必要なんて書いてませんけどね。
さてこのゴスペルアワーでは既存の賛美歌だけでなくオリジナルの賛美歌も紹介していきたいと思います。今日は私と私の娘が歌っている新約聖書第一コリント人への手紙13章4節から8節の聖書の歌をお届けします。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みませんという歌です。
愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、至らず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、愛は決して絶えることがありません。絶えることがありません。愛は寛容であり、 す。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
このゴスペルアワーでは皆さんのオリジナルの歌も紹介したいと思います。皆さんの中でオリジナルの歌をお持ちの方はぜひご応募ください。キリスト教と全然関係ない歌でも私が気に入った場合はどんどん紹介したいと思います。まあ採用されるかどうかは私の個人的な好みで決まりますが、ぜひご応募ください。お問い合わせはFM ユートピア、またはメール fm@lovej3.com までお問い合わせください。
ところで、ラブ J さんってどういう意味なんですか？
私個人のホームページのアドレスが www.lovej3.com というアドレスなんですが、ラブ J さんは3つの J を愛するという意味で、 Love Jesus、 イエス様を愛する、 Love Japan、 日本を愛する、 Love and Joy、 聖書の言葉で愛と喜びの意味です。私たちの娘の名前は漢字で愛と喜びって書いて秋という名前を聖書の言葉からつけたわけですが、その聖書にはイエス様を信じる人の生活には愛、喜び、平安という実が実りますよと書いてあります。神様に愛されるとそこに喜びが生まれ、どんな環境、状況にあっても平安が与えられますよというのが聖書のメッセージですね。
永遠の愛をもって私はあなたを愛したという聖書の言葉がありますね。
神様が永遠の愛をもって私たちを無条件で愛してくださることを発見したら、そこには喜びと平安の生活が続いて生まれてくるというのが聖書のメッセージです。皆さんも一度近くのキリスト教会を訪ねてみてください。
教会は誰が行ってもいいんですか？入場料とか必要なんですか？って聞かれることがあります。
教会は入場無料、出入り自由。礼拝の中では献金という時間がありますが、献金は神様を信じている人が感謝の気持ちを捧げることですので、 初めての人やイエス様をまだ信じていない人は、献金の袋が回ってきてもそのまま次の人に回してもらえれば OK ですので、気軽においでください。
さて、それでは今日の最後の歌をお届けしましょう。
小坂忠さんの歌で、あなたの愛はという歌です。あなたの愛は天より高く、恵みの深さは計り知れないという歌です。それでは次回5月にまたお耳にかかりましょう。
愛します。
します。